村内美術の時間第16回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録しているのはゴールデンウィークが明けた週末なんですけれども、
はい、
いや、なかなか一日雨が降りましたが、天気も良くて、皆さんお出かけの方々も多かったのではないかと思いますが、
はい。
はい。私はですね、
はい。
以前もこの番組で申し上げましたけれども、まあ、ゴールデンウィークはとある陶芸の関係のイベントに参加しておりまして、
はい。
まあ、皆様の前でお話しなければいけないということを言っていたんですけれども、
はい。
まあ、その仕事も無事終わりまして、
お疲れ様でした。
はい。嫌な汗をいっぱいかきました。こういうふうにポッドキャストをやっていたおかげといいますか、
はい。
どうやらうまく喋れたようで、
うんうんうん。
本業は何なんだっていう感じだったんですけれども、
はい。
でもね、一人で喋ったのではなく、
はい。
ラジオの、本当のラジオのパーソナリティの方と、二人で対談の形式だったんですね。
なるほど。
なので、やっぱりあちらはプロですね。
はいはい。
当たり前ですけれども。すごくやっぱり声の張りとか、喋り方とかが当たり前ですけれども、すごく上手くて、
はい、
ああいう風に話せるといいなと思いながら、
うん、
すごくいい勉強になりました。
そうですね。理想は、やっぱり、ね、
ポッドキャストックのイベントまでには何とかしたいと思いますが急には変われないので
変われないですね
ですねはい、ということでゴールデンウィークの仕事も無事終わりましたよ。
はい、
はい、下平さんは何をされてましたかね。
私はですね、とりあえず、前半カレンダー通りのお休みだったので、
あ、はいはい、
3日から6日までだったんですね、ゴールデンウィークって、うんうんうん、なので前半でとりあえず、関東の方にちょっと出張りまして、
お
コストコっていう倉庫型ホールというか、
はい、ショッピングセンターというか、
はい
そうです
ね、
アメリカンなサイズの、
そうですそうです、
あれですね、
はい、に行ってゴールデンウィーク中の食材と、
お
そんなに食べるの？いえいえ、そんなには、もうほとんど冷凍庫の中ですけど、
あ、
はい、あとは猫缶を大量に買いが、はい、買ってきてました。
あ、そういうのに使えるのいいですね。
はい。
ああ、そうです。猫缶大量に。
大量に、はい。
36
缶ほど。
すごい。
はい。これ買っとくとですね、約1年ぐらい持つので。
36巻でそんなに持つんですか？
はい、
3ダース。
一応、1回にそれをメインの食事としてあげてるわけではなくて、
お
う、うん、
ちょっとずつあげてる。
ちょっとずつあげてるので、
ああ。
はい、十分間に合ってしまうんです。
そうですか。
はい。
あら、買いだめ。
買いだめです。
いいですね。
はい。
行ってみたいんですけど、
はい。
東海地方にもあるんですよ。
うんうん。
でもあれって会員証がいるんでしょ？
会員必要ですね。はい。
ですよね。
はい。
行ってないんですよね。いいな。
なかなか面白いですよ。
機会があったら。
はい、ぜひ。
ね、行ってみたいと思います。
売ってるものは結構大量にドンドンって、こう、お肉とかも1キロとか、
うんうん、
1点何キロとかっていう。形で売ってますけど、
はい、
味の方はとってもいいので、
あ、そうなんですね、はい、大味とかではなく
大味とかではないので、
美味しいんだ、はい、いいな、
美味しいものが大量に 買わざるを得ないっていう感じなので、
なんかいいのか悪いのか
、うん、なのでコストコに行った後のうちの冷蔵庫は冷凍庫がパンパンになるという、
まあそれはしょうがない、嬉しい悲鳴ですね、
はいはい、
そうですか。ではですね、
はい、
そろそろ今回も本編に行きたいと思います。
はい。
それでは、
はい、
今回はですね、
はい、
前回前々回と、
はい、
仏像のお話をしてきたんですけれども、
はい、
今回はですね、そんな仏像や仏教のことをもっと勉強したいということで、
うん、はい、
楽しく勉強できちゃう漫画や小説を、
はい、
我々漫画好きな私たちから
はい、はい、
おすすめしようと思うんですけども、
うん、
まあですね、どうですかね、皆さんが教科書で読んだりするようなところだと、
うん、
まあ、芥川龍之介の雲の糸などはとても有名なお話で、
うん、そうですね、
ね、皆さん知っているかなと思うんですけれども、うん、まあ、真面目なところから一番おすすめできるのはやっぱり手塚治虫のブッダでしょうか。
うん、そうですね。
これは下平さんもお読みになりましたか。
はい、はい、ね、まさに、はい、あのお釈迦様のお話です、
ね、うん、そうですね、まさに お釈迦様の一生を書いた漫画ですね、はい、で、まあ、前回ちょっとだけ触れましたけれども、
はい、
ブッダイコールお釈迦様ではないので、うん、ただこの漫画のせいで、
うん、そうなっちゃってますけどね、
そうなっちゃってる感じですよね、
はい、
でもこの漫画は非常によくできていて、また内容も真面目なので、
はい、
どうかな、私学校にはなかったけど近所の図書館には置いてあるので、
うんうんうん、
きっといろんな図書館に置いてあったりすると思います、
はい、
今本屋で手に入れるのはちょっと難しいかな。
そうですね、まあ、あるとすれば文庫版、
あ
のちょっと小さくなって、愛蔵版とはちょっと違うんですけど、うん、あの1冊のボリュームがちょっとあるやつが多分置いてあると思うので、
あ、そっか、が手に入りやすいと思います、
はい、
で、まあ、内容はですね、
うん、
これちょっと独特な書き方されてますよね、
はい、
このブッダが生まれてから涅槃に入る、亡くなるまでではなく、
うん、
ブッダが生まれる前のところから書いてあるんですよね、
はい、
なんかだから最初の方なかなかブッダ出てこないんですよ、
うん、何の話だろうって思っちゃう感じですね。
そう、全然なんか出てこなくて、
うん、
最初なんだっけ、ウサギが焼身自殺を図るところからでしたっけ。
うんうん、確かそんな感じだった
と思う。なんかそんな感じでしたよね、はいはい、そこからその後また違う人の話になって違う人の話がまた続いて、やっとその国にいるブッダが出てくるみたいな、うん、
はい
はい、なのでちょっとブッダにたどり着くのは長いんですけれども、そこからですね、ブッダが国でどういう風に生活していたかとか、
うん、
まあ、出家するところ、出家してからの話、お弟子さんを集めるところなどなどですね、本当にブッダのお話を詳しく書いてある漫画なので、はい、
うん、
これは非常に面白いのでおすすめですね、
はい、
はい、私もこれで知りましたね、
うんうん、
まあ、これすごくそういうふうにブッダのことをよく書いてある漫画なんですけれども、
はい、
きっとインドの方に行くと、
うん、
こういうお釈迦様のお話っていうのは壁画でね、
うん、
紙芝居形式で書いてあるので、
はい、
そういうのとかを元に手塚治虫は勉強して書いたと思われますね、うん、はい、ということでこれが一番おすすめですが、
はい、
なかなかそれ以外にお釈迦様が出てくる漫画って、まあ、ありそうでなかったりするんですけど、
うんうん、
私の中でおすすめなのは、
はい、
セイントお兄さんですね。
おお
こんなギャグ漫画で申し訳ありませんけれども、
いえいえ、
まあ、内容はですね、あ、これ下平さん読んでますか。
ちょっとだけ見たことあります。
あ、そうですか。あ、ちゃんと読んではいないですね
ちゃんと読んではないです。
そうですか、
はい、
私はこれは全巻持ってるんですけれども
、はい、
内容はですね、ブッダ、まあ、ブッダって言っちゃってるけどお釈迦様とイエス・キリストですね、
はい、
2人がなぜか友達で、今、
うん、
天界から休暇をもらって、
はい、
東京の立川で2人で共同生活をしているっていうお話ですね。
はい、なかなかぶっ飛んでますね。
ぶっ飛んでますねで、その中で、まあ、2人とも、ね、神様仏様なので、
はい、
いろんなあの奇跡が起こっちゃうんですね、
うんうん、
普通に暮らしてても
はい、はい、
でそういうのがちょっと、まあ、ぶっ飛んでて面白いなっていう漫画なんですけど、うん、結構でもこの奇跡が起こっちゃうこととか、
はい、
あとはこの ブッダとキリストの人間関係、この周りを取り巻く人間関係とかがちゃんと聖書とかこういうブッダのお話から来ているので、
はい、
すごい勉強して書いてるなっていう感じで、うんうん、背景が分かってると、はい、よりこのギャグが面白いっていうかっていうところがあるので、知ってるとこれ面白い漫画ですね。
はい、
はい、そうなんですよ。で、私この漫画を読んでてすごく思うんですけど、
はい、
前回仏教のお話をした時に、うん、天部っていうクラスがあって、はい、そこの神様たち、まあ神様、仏様っていうか神様たちが、うん、いろんな宗教の神様を取り込んじゃったっていう話をしたじゃないですか、
はいはい、
で、もしかしたらこれ読んでて思うんですけど、
うん、
キリスト教が日本に伝わるのがまあ戦国時代なんですけれども、はい、もうちょっと早く入ってたら、うん、もしかしたらイエス・キリストも天部の中に入っちゃったんじゃないかなって
あるかもしれないですね。
思っちゃう。この二人を漫画にできちゃうのって、
うん
うん、絶対日本人だからだと思うんですよね、
うんうん、
これ絶対他の国だったらこんなことありえないし、
ないです、
宗教戦争じゃないですけど、
うん、
何やってんだってなるじゃないですか、
はい、
じゃなくてなんかこの違和感も全部漫画に取り込んじゃってるっていうのは、うん、もしかしたら前回話したようなもう何でも仏教の神様に取り込んじゃうよっていうのが、この漫画もなんかそういうのを感じるなと思うんですけど、そうなってたら面白かったのにな、キリスト天なんだろう、なんかいたかもしれないですよね。
はい、
でも、まあでも、一応その、マリア観音っていうのが、一応いらっしゃるので、
はい、
で、マリア観音一応キリストを抱いてるので、
うん、
若干取り込まれた感はあるんですけどね。
うん、
なんかね。
まあ取り込まれてはいるんでしょうね。
ですよね。う
ん、なんか、ですね、先日ちょっとテレビを見てたらですね、
はいはい。
マリアとキリストを踏みつけにしてる、うん、仏像というか、観音像というか、うん、そういうのがあるっていうのをちらっとやっててですね。
あ、そんなのあるんですか。
はい。なので、結局、それよりも位が上だからこう踏みつけてるっていう、
そうです
よね、ような意味合いで作ってったものらしいんですけど。
その、餓鬼じゃないけど、四天王って絶対下に餓鬼を踏んづけてるんですよね。はい、
うんうん
うん、そういう感じで、踏み絵的な感じでキリストとかを、踏んじゃってるってこと？
ですね。いや、それよりも、位が上で、それを取り込んでるんだよっていうところで、
ああ。
はい、踏みつけてるっていう。
なるほど。
はい。
ええー。
なので、今あるその仏教の中にはないかもしれないですけど、
うん、
入ってきても、それすらも取り込んでるのが日本の仏教なのかなっていう。
ですね。
はい。
懐が深いというか。
まあ、まあ、八百万の、神を信仰する日本ならではの風土かなとは思いますけれどもね。
そうですね、神道と仏教も微妙な感じで共存してますからね、
はい、
どっちも多分みんな信仰しているというか、
うん、
お寺にも神社にも行きますし、はい、結婚式はねチャペルであげたりするから
そうですよね、本
当にうまい具合にいろいろ混ざっちゃってますよね、うん、
はい、
ということで、
はい、
セイントお兄さんおすすめでございます。下平さん、何かおすすめの漫画とかありますか？
とですね、はい、私はですね、仏ゾーンっていう漫画があるんですけど、
はいはい、これの単語はちょっと前に出てきました。3回ぐらい前に出てきましたかね、
はい
はい、
でやっぱりここにですね、
はい、
ちょっとなんでしょう、相関関係はちょっとごちゃごちゃになってるかもしれないんですけど、
うん、
いろんなキャラクターが出てきますので、
はい、まず仏ゾーンっていうのは仏、漢字仏って書いてゾーンのカタカナですね、
はい、カタカナですね、はいはい、千手観音像から少年が出てきて、
はい、
千手観音の生まれ変わりというか、なんかそんな形の、
はい、
漫画なんですけど、
はい、それが主人公、
はい、
お
その出てくると千手観音があったお寺に住んでる少女が、
うん、
実は弥勒菩薩の生まれ変わりっていう、はい、なんかなかなかに面白い、なんでしょう、設定になってるので、
うんうん、どっちも生まれ変わりな感じ、
そうですね、
ですね、
はい、 で、ただ、その千手観音から出てきた少年は、うん、大日如来からその弥勒を悟りに導くように言われてきてるので、
うん、
それを邪魔しようとする人たちからこう弥勒を守るっていう、
邪魔しようとする人たちも、
はい、
なんか仏教関係の人たちなんですか？
仏教関係、そうですね、例えばマーラですとか仁王とか、
あ
実は七福神も敵になるという。
七福神も敵ですか？
はい、
そうですか。じゃあ、はい、七福神になる前のちょっとインド神話の悪な時の感じが残ってる感じ、ね、
そうですね。いろんな人が出てくるんですけれども、うんうん、はい、そういう意味では、そこをきっかけにこういろいろ調べていけるかなっていう、
あ、
はい、これはどんな神なんだろうとか、本当にこんなことするのっていうような。
あ、
なかなかに面白い。
そうなんです。でもなんか弥勒菩薩のその友達というか、
うん、
ヒロインの子を、
はい、
悟り開かせて如来になっちゃったら自分は観音のまま自分は悟りを開かないの？
どうなんでしょうね。
謎ですね。
謎ですけどね。はい、まあ、まあ、とりあえずは、設定が日本なので。
日本でそんなことが起きちゃってるんです
か？日本からとりあえず悟りを開くためにインドに行こうよって話なので。
じゃあ舞台はインドなんですか？ハッピーエンドですか？
ですね。すいません。これ、実はですね。
はい。
打ち切り漫画の
終わってないの？
まさかの。なのではい、なんとか先生の今後にこう期待系の終わり方をした。
あ、そうですか。
はい、なので
残念ですね。
はい、まあここに出てくるキャラクターがちょっとまた次に人気になった漫画に出てくるキャラクターもいるので。
はいはい、それは、
はい、シャーマンキングっていう。
あ、これは有名ですね。
そう、はい。で、そちらの方にもちょっとこう出てくるキャラクターがちょっと出てたりとか、
ほうほう、
はい、しますので、はい、なかなか面白いかと思いますね。
面白そうですね。あと何かありますか？
これも前に話したと思うんですけど、
はい、
小説で、うん、うつのみこ、
あ、
はい、があるんですけど、
はい、これタイトルだけは知ってるけど、はい、読んだことはないですね。
ですね、これ確か全部で50冊ぐらいの
長い、
はい、超大作
で、小説
ですね。小説です。
小説で50冊読むってなかなか人生に余裕がないとできないですね。
はい。この小説自体も1984年に第1巻が出て、
おお、
1998年に完結したので。
あ、長かったんですね。
続いてた期間、発行期間も長かった。
そうですよね。
これは結構歴史ものでもあるので、
うん、
物語の最初は、
はい、
西暦600年代半ばぐらいからのお話なので、
ほうほう、
飛鳥地方、はい、とかで、金剛山とか、
はい、
葛城山、ん、葛城山とか、
うん、
あの辺をこう、なんていうでしょう、舞台にした物語の進みをするんですね。
ほう。
これは単にこう仏の世界の話だけではなくて、
はい、
その時代に生きた人たちのこうモデルにした人たちが出てきたりとか、
うん、
っていうのもあるので、非常に難しい話ではあるんですけど。
ああ、主人公の人はどういう感じなんですか？
主人公はですね、頭に角を持って生を受けた少年が主人公なんですけど。
鬼
です。一般に言われる鬼なんですけど、
はい、
実は神の落とし子。
ほう、その神は？
は誰かっていうところを探していく話なんです。
なるほど。あ、で、はい、その背景が仏教の背景
になりますね。
で、日本の歴史を含めながらということですか？
は
い、
そうです。最初はこう日本のその飛鳥時代の話をやってるんですけど、
うん、
自分の父親が誰なのかっていうのを進むにあたり、
はい、
現世から アシュラドを通って仏の世界に行くんですね。
おお。
なのでその中でこう仏やら神やらいろんなのが出てきて、
あ、
はい。で、その中でも神の中でもやっぱり前回の話であった天部の人たちがいっぱい出てきたりとかするので、
うん、あ、楽しそう。
なので相関関係とかもこう分かってると面白いかなっていうところが、はい、
あ、
たくさんありますね。
あ、じゃあ読み進めるとどんどん仏教っぽい背景に連れて行ってくれるという、
はい、
あ、そうですか、
はい、
50巻
はい、まあ、最初の10冊ぐらいはその少年時代の話なので、
あ、
現世の話になる、
はいはい、
そこからこう世界を展開とか、
うん、
仏界とかにいろいろ展開していくので、
はい、そうか、
追っていくのが大変なんですけど。
大変ですね。ああ、頭を使いますね。
頭使いますね。
あ、そうですか。いいな、一回挑戦してみたいですね。
はい、でもはまれる人はすごく面白い読み物だと思います。
うん、そうですね。ありがとうございました、はい、で、まあ、美術の時間は特に宗教の時間ということではなく
はい、
あくまでも美術の時間なんですけれども、
はい、
そうとは言っても宗教と美術って切っても切り離せない関係にあるんですよね、
はい、
結局昔のキリスト教も仏教も、宗教の団体がしっかりしていて、でその団体が信者の方からお金を集めて、でその団体がパトロンになって作家を支援して美術品が作られてとか、あとはその施設、
うん、
建築物を作って、でその施設がすごかったりその中の内装がすごかったりするっていうことで、今現在たくさん美術品が残っているんですよね、
はい、
なので実は現代でも宗教法人のやっていらっしゃる美術館ってあるんですね。でそこの美術品はやっぱりすごく質が良いというか、いいものが見られるので、私もすごく楽しみにしている美術館があるんですけれども、
はい、
という背景もありますので、
うん、
やっぱり美術を勉強するためには宗教のことを少し知っていないと、
はい、
なかなか理解しづらいんじゃないかなと思って、ちょっとまとめて仏教についてお話ししてみましたので、
はい
はい、でも楽しく学べればいいかなというところで、
はいはい、
思っておりますので、
はい、ご紹介した漫画や小説は糸口といいますか、
はい、
きっかけになっていただければなと思います。
そうですね、
はい、
面白いと思いますはい、それではエンディングで参ります。
はい、
存在美術の時間。
それではエンディングです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
メールを募集したところたくさん来ておりますので、
はい、
はい、メールのご紹介をお願いします。
はい、天津美奈さんからいただきました。
はい、
初めまして。毎回楽しく拝聴させていただいています。酒井さんは庶民派の楠田絵理子さんの、そして下平さんは普通に話している小桜悦子さんのイメージで聞いています。声質が似ていると思うのですが、誰も言わないので自分の思い込みでしょうか。メールを出す気になったのはシルクスクリーンの話が出たからです。今社名でマレーシアでシルクスクリーン関係の仕事をしています。インクジェットが全盛になる前は結構大きいものも吸っていました。おっしゃる通り、仕上がりを整えるためには技術者による調整が絶対必要なんですよね。サイズが小さくても4色刷りとかになると色ごとに版を変えるわけですから、商業向けとしては重ねた時ずれたらゴミ箱行きなんです。芸術としてはわざとずらして作品にできますが、それを11回も重ねた例があります。アニメージュという雑誌の創刊号の表紙がそれです。日本の技術者というのはすごい、というメールでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
私のイメージは、はい、楠田絵里子さん。
はい、
うん、下平さんの小桜悦子さんという方は、
はい、声優さん、
声優さんなんですね。
らしいですね。
何をやってる？
ケロロ軍曹のタママとか、うん、あとは NHK の、ななみちゃん？
あ、ななみちゃん。
はい。
あ、ななみちゃん、かわいいですね。ケロロ軍曹の方がわからないけど。
はい。まあ、まあ、
かわいい。
か、ですね、ケロロ軍曹の方は、ぶりっこしてる感じですかね。
あ、ぶりっこ系ですか。
はい。おうおう、ケロロ軍曹の前ではぶりっこしてるんですけど、
うん、
裏に回るとものすごいドロドロした感じの、
あ、ギャップがすごい方ですね。
はい、はい、そんな感じです、
ね、そういうイメージだった、
はい、
なるほど。私、楠田絵里子さん、
うん、言われるとそうかもしれません。
本当に楠田絵里子さんですよ。
声質がですよね。
あ、そうですか、そうですか。楠田絵里子さんは初めて言われましたね。ラジオポッドキャストを聞くとそういう風に聞こえるのかもしれませんね。
そうですね。
そうですか。はい。
はい。
ちょっと新たな一面が見れましたよ。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、続いてのメールです。
はい。玉九郎さんからいただきました。いつも楽しみに聞いています。今回の如来仏の由来も興味深く聞かせてもらいました。そして、昔読んだ伊藤聖子、三浦淳氏らの見物記に、仏像は、徐な信仰の対象でもあるけど、現代の我々がガンプラやフィギュアを見てかっこいいとなんだかすごいって思う感覚が、仏像を初めて見た当時の人たちの感覚に近いんじゃないかという記述を思い出しました。そうすると釈迦如来だけで飽き足らず、バリエーションや機能を増やしちゃうっていうのは、根っこの部分はガンプラのバリエーション展開と近いのかもとニヤニヤしながら聞いていました。自分は敵役からいつの間にか主要キャラになって、人気も抜群のアシュラ像が好きなので、仏像編後半も楽しみにしております。これからも頑張ってください。というお便りでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね。これは、やっぱり、どうだ、当時の人たちはフィギュアっぽい感じで見てたんでしょうかね。
まあ、感覚としては、その今私たちがフィギュアとかを見てかっこいいとかすごいっていう感覚を覚えるのと同じだったとは思うんですけど、
うんうん、格納されてますしね、お堂にね、
はいはい、まあ、あがめたて祭るべき存在だったのでっていうのはちょっとフィギュアとかを見てっていうのとは違うかもしれないかな。
あ、そうか、
集めたいわけじゃないじゃないですか。
集めたい人もいるかもしれないですよ。いないか。
なんでしょう。一般庶民としては集められないものじゃないですか。
集められないですね、確かに。
は
い、
例えば、お金に物を言わせてとか、
はい、
人脈でとか、
そうですね、
なんか特別な何かそういうのがあって、集めるっていうのはあったかもしれないですけど、
うん、うん。
うん。まあでも、そうですね、集めたいって思う人はやっぱフィギュアを見てかっこいいって思う感覚と同じなんでしょうね。
うん、似てるかもしれないですね、
うん、
私もこの仏像の話をするにあたって、
はい、
宮沢やすみさんという方の本を読んだんですけれども、
うん、
この方もですね、やっぱり最初仏像に惹かれた時は、
はい、
もう小学校の時にそういうガンプラとかと同じ感じで仏像を見てたって言ってましたね、
うん、なるほど。
だからもう今にも動き出すんじゃないかっていう、
あ、
超合金の、
うんうん、
そういうガンダムと等身大ガンダムと一緒ですよ。仏像がガシャンガシャンって動いて、
はい、
うわーって飛ぶんじゃないかっていう、
うんうん、
でその出動をお堂の中で待っている、
うん、確かにそれはあるかもしれないですね。
見えたって思うと、
うん、
なんか私たちがなんか静かな感じで見てるけど、
うん、
実はあの方々、仏の方々は戦ったりもするし、
はい、
いろいろ手がニョキニョキ生えたり、
うん、
顔が3つあったり手がいっぱいでするので、
はい、
やっぱりそういうフィギュアっぽい感覚はあったのかしらっていうのは納得ですね。
そうですね、
うん、ということで、
はい、
玉九郎さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にもメールはお散歩さんと田中さんからもいただいております、
はい、
たくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それではお便りの宛先です。
そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは、私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画の2つです。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そして、そんないプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない P sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。そろそろですね、
はい、
以前募集した仏の世界展のハガキをプレゼントするというキャンペーンはおしまいにしたいんですけれども、
はい、
私結構展覧会に行くと絵ハガキ買う方なんですよ、
はいはい、
なので引き続きメールに住所氏名書いていただいた方の中から抽選で、はい、絵はがきプレゼントは行っていきたいと思いますので、
はい、
展覧会のおはがきが欲しいなという方はですね、はい、釣りという感じになってしまいますけれどもメールに住所氏名をご記入お願いします。
はい、ぜひぜひご応募ください、
はいはい、皆様のお便りお待ちしております。それでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。この週末少しだけ美術に触れてみませんか。きっと素敵な週末を過ごすことができますよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。